はい、始まりました。佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは、1日10分宇宙時間をテーマに、毎日誰でも最新の宇宙が学べる話題を、ドクター佐々木がお届けしております。早速今日の本題を紹介します。今日の本題は、超巨大なブラックホールの周りがなぜものすごく熱いのか、こんなお話をしていこうかなと思っております。でですね、今日ご紹介するのは、みんな大好きなブラックホール。そして、昨日お話しさせていただいた、昨日って火星の磁場についてのお話をさせていただいたんですけど、それに関連してブラックホールの周りにできる磁場、こんなお話をしていきたいと思っております。で、なんでこの2つ、この銀河じゃないや、ブラックホールがものすごく熱くなるのかっていうところと、こう地球だったりとか火星だったりとかっていうのにある磁場、これが関連してくるのかっていうところは、まあそこら辺もしっかりと絡めながら、少しこう宇宙の一番大きいところのお話っていうんですかね。やっぱりブラックホールって極限状態も極限状態なので、まあそんなところのお話をして、皆さんの気持ちもですね、こう宇宙空間に飛ばせればなというふうに考えておりますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、毎日恒例の近況報告をさせていただきたいなと思うんですが、本日3月22日火曜日ですね、祝日明けて、まあなかなか皆さん外に出るのが億劫になってるんじゃないかなというところなんですけど、めっちゃ寒かったっすもんね。と東京とか、関東周辺はなんか雪とかも降るぐらい雨降って、めっちゃ真冬みたいな気温になっていたんですけど、僕はですね、なんか以前からすごい最近忙しいですみたいな話をしていたんですが、それの、まあ、それを解決する一個になるのかなっていうところで、2ヶ月ぶりに在宅ワークに戻っているというような状況になってます。まあ、この天気のタイミングで、こう 戻れたのは非常に良かったなと、勝手に運がいいなと思ってたんですけど、まあ、そんなのはさておいて、なんかこう、2ヶ月ぶりに在宅ワークっていう風になると、やっぱちょっと仕事のリズム掴んでいかないとなっていう風に考えていたりもします。まあ結局土日ずっと家で働いてたりするので、そのあたりはあんまり違和感はないんですけど、今までずっと周りに同僚がいる状態でやってたので、まあそのあたりはちょっと脳みそ切り替えてやっていかないとなって思ってますね。で、このテレワークっていうところが、実はなんか会う人と会わない人とみたいなのが結構いるっていう話ってよく聞いたりするじゃないですか。もちろん職種によっても違うと思うんですけど、そんな中でなんかこう、今いる会社の社長も今日なんか全体に対して、テレワークってこんな感じのなんか過ごし方があるみたいなのの文庫じゃないや、書籍を紹介していたりしてましたし、あとは僕最近はなんかテレワークのこうクオリティだったりとか質っていうのをしっかり考えていきましょうみたいな相談会というか座談会みたいなのを企画するような組織っていうのを立ち上げていてですね、まあそのあたりを一緒に最近は毎週1回ミーティングしながら考えたりしているんですよね。で、そこでなんか例えば週に1回、こう普通の会社のお昼休みぐらい、12時から1時とか、12時から2時ぐらいの間ですね。そこで、なんかオンラインで座談会ができるような企画、いくつかやってみようかっていう話も出ていて、まあこのあたりはちょっとおいおい紹介していければなと思ってます。なんか僕、このポッドキャストって、あんまり聞いてる方々、リスナーの方々と触れ合う機会もないなって思ってたので、まあそういうところもまあ一つ活用しながら、聞いてくださってる方とコミュニケーション取れる場が、こう、テレワーク雑談会っていう名目上ではありつつも、あったらちょっと面白いんじゃないかなっていうふうに考えていたりするので、なんかこう、単純に僕とちょっと話せるぐらいの まあそこまでそれに興味があるかわかんないですけど、そういうの企画してたりするんで、またおいおいですね、ご紹介できればなと思っております。続報は楽しみにしていてください。まあそんな感じで、自分が出勤体制になったら、いろいろテレワークについても、なんかいろいろ考えるなって思うような最近でした。で、それを今日すごいしみじみと感じたので、こんなお話をさせていただいたんですけど、何のオチもなく本題に移っていっちゃおうと思ってます。はい。まあそんな感じですね。皆さん、まあどういう環境で働いてるのかなっていうところは気になりますが、本題入っていきたいと思います。 今日の本題は、巨大なブラックホールの周りがなぜものすごく熱くなるのか、ホットなブラックホールっていうような観点でお話ししていきたいなと思っております。でですね、久しぶりにポッドキャストでブラックホールの話をするなというふうに思ってるんですけど、これですね、不思議なことにブラックホールっていうのがタイトルについてるだけで、ちょっとだけ視聴数が伸びるっていうのが若干あったりします。まあそんな感じのこう数字を持ってくれてる最高なブラックホールなんですけど、ブラックホールって単純に光とかを吸い込んでしまうような巨大な穴っていう風に捉えてる方いらっしゃるんじゃないかなと思います。で、ブラックホールっていうのはそもそもものすごく大きい星がギューッと固まってものすごく小さくなってる。つまり一点に超巨大な太陽の重さの本当に10倍とかそれ以上100倍とかみたいな、そんなものが本当に一箇所に集まっていて、それの重力が強すぎるせいで光すらも出てこれない。まあつまりは光すらも重力で引っ張って吸い込んでしまうぐらいの領域。これのことをまあブラックホールと一般的には呼んでいるわけですね。で、このブラックホールなんですが、実はこう見方によってはいろいろ見え方があって、単純にこう一般的に見るとただの黒いその光を吸い込んでしまうただの穴に見えるかもしれませんが、例えばそういったなんかタイトルにもある通り熱をよく感知するような光の種類、例えば X 線だとか、あとは今回お話しする電波とかっていうような、そういう私たちが目で見るような光以外のものっていうところで見ると、実はブラックホールって輝いているっていうような、そんな性質があったりするんですね。で、これなぜ光輝いているのかっていうと、これはもちろん光の放射の機構メカニズムにはいくつか種類があるので一概にそれとは言えないんですけど、この一つの要因としてブラックホールの周りにコロナと呼ばれるものがこう形成されているから、そしてそこがものすごくホット、ものすごく熱いから光って見えるようになっているっていうような、そんなお話があったりします。で、このコロナって呼ばれるのは、そのコロナウイルスとかの語源にもなった太陽の周りにあるコロナと呼ばれるものすごく温度の高い領域があるんですね。これもなんかポッドキャストの中で何度かお話しさせていただいてるんですけど、太陽の周りっていうのはまあ一般的には4000度とか5000度とかっていうような温度が言われてるかもしれませんが、コロナと呼ばれるその太陽の表面よりもさらに外側にものすごく熱い1000万度とか1億度とかになるような、そんな領域が存在するんですね。こういった本体からちょっと外側に離れた領域でものすごく熱くなってる部分っていうのをコロナって呼んでいたりするんですが、同じようなものがブラックホールにも存在すると。で、ブラックホールのコロナって呼ばれる部分についてはなんとその温度が10億度とかにも達するというふうに言われております。ただですね、この10億度にも達するようなコロナっていうのが一体どのように加熱されているのかっていうのが今までわからなかったんですね。で、ただこの未解明だったブラックホールの周りのコロナ、10億度ぐらいの温度まで熱せられた領域っていうところをどうやって熱しているのか、これをいろいろ研究している方がいて、これがですね、観測とそして数値計算によって磁場と呼ばれるものがその加熱に寄与している、つまりその加熱は磁場によって起こされてるんじゃないかっていうふうに考えられているというのが今の現状になっています。で、この磁場ですね、なかなかそのもの自体が見えないから想像しづらいかなと思うんですけど、昨日のポッドキャストでもお話しした通り、惑星にとっても磁場っていうのは非常に重要な存在になります。例えば地球にとっての磁場っていうのは太陽から飛ばされてくる危険な物質を守るための一種のバリアーみたいになっているっていうところがあって、コンパスとかを使って北がわかる、北の方角がわかるっていうのもこの磁場っていうのが一つすごい重要なキーワードになっていると。で、昨日の話では火星には実はその磁場がなくて、太陽からの被害っていうのを守ることができるバリアーがないっていう話をしたんですね。これ気になる方はぜひ昨日の話も聞いていただきたいんですけど、 まあそんな中で、ブラックホールの周りにあるその10億度まで物を熱している理由っていうのも磁場にあるというふうに考えられていたと。で、これですね、2014年のこう日本が持っている望遠鏡、巨大な望遠鏡を利用した観測によって、ブラックホールの周りに実際にそういったものすごく熱いコロナから放出された電波っていうのを検出することに成功したんですね。で、これが発表されたのが2018年とかになっています。で、その光から、一体その光が飛ばされるぐらいの、そのブラックホールの周りの磁場っていうのがどれぐらいの強さになっているかっていうふうな、そんな計算まで行われて、その結果、ブラックホールの周りにある磁場の強さっていうのは、だいたい10ガウス程度。この10ガウスっていう数字。まあ、なかなか聞き覚えないかなと思うんですけど、磁場のこの、まあ、威力みたいなのを表すときに、このガウスっていう言葉を使うんですね。単位として。10ガウスぐらいしかないと言われていて、これは実はそれ以前に、こう、計算のシミュレーションとかで出していた数字よりも10分の1とか小さいんですよ。つまり、こう、ブラックホールの周りにあるコロナと呼ばれる10億度の領域を作っている磁場っていうのは予想よりも小さくて、実は他にもまだここを熱している何か別の要因があるんじゃないかっていう謎が現状もまだ残っているというところで、ブラックホールの謎っていうところがですね、残りつつも少しずつ解明されている、その磁場っていうのも初めて観測されたり、しかもこれって地球から2億年とか、なんなら6億年ぐらい離れたブラックホールの周りを観測するっていうことができるようになってきているので、まあ今後もですね、こういった10億度って呼ばれるブラックホールの周りの10億度にも及ぶ領域っていうのが一体何によって加熱されてるのか、そんな研究出てきたらガンガン紹介していこうと思っておりますので、今回のお話の中ではブラックホールの周りにも地球みたいにこう周りを囲う磁場っていうのが存在していて、それが何かをものすごく熱している、こんな状況だけ覚えておいていただければなと思っております。でですね、今回言ったその10ガウス程度っていう数字、これがですね、実はしょぼいっていうのを感覚的に掴んでいただくたびに、ピップエレキ板ありますよね、肩に貼るやつ、あれがどれぐらいのガウスなのかっていうと、ピップエレキ板は800ガウスあります。めちゃめちゃでかいですよね。ブラックホールの周りよりも80倍も強い磁場っていうのがピップエレキ板から出てると。ただこれはまあ強さとか、この周りを取り囲むなんか規模の大きさとかにもよるので、一概に数字が大きいからすごいとは言えないんですけど、皆さんにはですね、ピップエレキ板はブラックホールの周りの磁場の80倍もある超強力なものだというところだけちょっと覚えておいていただけたらなと思っております。ということで、今回はブラックホールの周りにある謎の超高温領域、このお話をさせていただきました。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォロー、サブスクライブよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問は、ツイッターのハッシュタグ宇宙話で募集しております。宇宙が漢字で、話がひらがなになってますので、じゃんじゃんつぶやいていただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。